皆さんおはようございます。ナナです。今まで通訳とか水曜日のまとめメッセージを時々させてもらってるので、そして録音されて後で聞けるようになってると思うので、この声にはすごく聞き覚えがある方多いと思うんですね。で毎回ですけど、皆さんもそうだと思うんですけども、何か最初にやるときっていうのってもう無理みたいな感じになって、今回のこのまとめみたいなものではあるんですけども、この日曜日もやるって言ったものの、なんで私やるって言ったんやろうとかっていうそんな感じの緊張感と一緒に今いるんですね。でも今日皆さんにお伝えしたいなっていう思うのは、先月マレーシアチームが来てくれてたんです。そしてワーシップのことについてセミナーをしてくれたんですね。でワーシップって聞いたら、もう賛美チームのこととか歌のこととか音楽とか、私賛美チームに関わってないから自分は違うわとかっていう思いとか、なんかそういうものいろんなものが出てくると思うんですけど、そのセミナーに参加して分かったのは、このワーシップっていうのはもう自分たち一人一人のものだったっていうことがすごくよく分かったんです。そして教会だけでするものでもない、そう縛られたものじゃなかったなって思ったんですね。で、ワーシップは音楽だけのことでもないし、そして賛美チームだけのことでもない。何かパーポとかアッシャーとか PA とか、その奉仕しているとかしていないとかに関わらず、ほんまにここに集ってる一人一人、お一人お一人全員の責任だっていうことを学んだんです。私たち一人一人は神様を礼拝する礼拝者、ワーシッパーなんです。そして私たちがすること全部、何でもが神様に対する礼拝になるってことを学びました。そして教会で歌うだけとか、この時間内だけっていう限られたものじゃないって言ったんですけど、もうそのことは多分 KBF でもずっと学んでると思うんですね。メッセージの中でもよく車の中でも賛美できるよとか、お風呂入ってる時とか、料理してる時とか、通勤途中でも、職場でも、学校でも、どこにいてても、いつでも賛美できる、ワーシップできるよって、それを大切にしてねっていうことを私たちずっと学んでると思うんですね。で、ワーシップっていうのをずっと学んでるんですけど、なんでまた、今日またワーシップなんていう感じですが、5月の最後の日曜日にローレンス牧師が夕方の礼拝で、私たちがみんな心を一つにして神様を礼拝、そうすると聖霊の力がすごく降りてきて、そしてものすごいことが起こるよっていうことをメッセージで語ってくれたんです。そしてかっちゃんも先週のメッセージで、私たちが神様を待ち望むこと、そして神様を褒めたたえて賛美して一致して礼拝することがすごく大切だっていうことを語ってくれました。だからこのワーシップっていうこと、礼拝することが今私たちにすごく大切なことで鍵になるんじゃないかなってすごく思ったんですね。で、セミナーでは、そのワーシップのセミナーでは全部で6つのセッションあったんです。そして、技術的にというか、じゃあ、ワーシップチームとして、演奏者として、リードする人として、じゃあこうした方がいいよとかっていう学びももちろんありました。でも、それ以外に、私たち一人一人が礼拝者として学べるものがあると思ったので、そのうちのいくつかを紹介していきたいと思います。はい。まず、ワーシップの意味ですけど、礼拝。ただ訳しただけですね。礼拝。神様を褒めたたえる。 とか、神様を第一とすることっていうふうに思い浮かぶと思うんですね。それ以外にも皆さんの頭の中にはいろんなイメージが思い浮かんでると思うんですけど、あとセミナーの中で、もう一個ポンポンと学んだのが、その神様を褒めたたえること。そして、神様を私たちが体験すること。そして神様をそれを後に伝えていくっていう、それがワーシップの基本っていうことをちょっと学んだんですね。で、旧約聖書ではそのワーシップっていう意味は尊敬の思いでひれ伏す、もしくは仕えるっていう意味なんですね。それはただ単に体がそういうジェスチャーするとかっていうんじゃなくて、私たちの心がほんまに神様を恐れる、尊敬の念で恐れるから、もうあなたにひれ伏します、あなたが第一ですよっていう、そういう思いで仕えていくっていうものなんです。で、アブラハムは一人の息子のイサクを神様に言われて捧げました。それがワーシップだったんです。またエリアもバール信拝者の人たちと戦った時に、戦ったっていうか、どっちが神様、本当の神様か教えてもらおうじゃないかみたいなものがあったんですね。で、その時にエリアは主の祭壇を築き直して、捧げ物をそこでして、たくさんの水も何倍も何倍もかけて、もうびしゃびしゃにしちゃったんです。そして敵に対して、神様あなたが現れてくださいってひれ伏して祈ったところ、神様が現れてくださって、その捧げ物も焚き木も石も土もすべてを火で焼き尽くして、神様が神様であることを表されたんです。これも礼拝の一つ、ワーシップの一つ。またモーセはイスラエルの民をこの囚われの地から自由の地へと、解放へと導き出したんですね。それで人々を神様の方に向けさせた。それもワーシップになるんです。ここまででもその音楽と全然関係ないなっていうことがわかると思います。で、次に新約聖書を見てみたいと思うんですけど、ピリピ人への手紙の3章の3節。神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ、割礼のものなのです。とあります。神の御霊によって礼拝しってあるので、この礼拝が何か霊的なことであるってことがわかります。あと、キリストイエスを誇りってあるので、もうイエス様を本当に中心に称える、イエス様の御業を褒め称える、そのことがわかりますね。で、最後の部分では、肉に頼らないってあるので、自分の技術とか能力にもう全然頼ってない、そういうものがワーシップっていうこと、わかると思います。でも、私思うんですけど、その能力とかっていうのも、神様が与えられてる、賜物の一つだと思うので、それを誇るために使うんじゃなくて、それを誰かの役に立つために、喜び持っても使ってくださいっていう感じで使うのは、それは本当にワーシップじゃないかなって思うんです。そして神様をそういうふうにワーシップするっていうことは、心からまた自分の人生通して神様に用いてもらう、使えるっていうことになると思うんですね。そしてパウロにとっては、そのイエス様のことをどんどん述べ伝えていってました。その宣教がパウロにとっての主へのワーシップになってたんです。で、私たちの中でじゃあそういうのどんなんあるかなと思ったら、そのある人にとってはその賛美の曲を作ることかもしれない、そういう曲を書くことかもしれない、ある人はその人のカウンセリング手伝うことかもしれない、そしてもうちょっと細かいところまで行くと、誰かの引っ越しを手伝ってあげる、誰かの何か必要なところを助けてあげる仕事をするとか、家のこと喜んでしますよとか、と家族の食卓水曜日にありますけど、それを喜んで手伝うよとか、そういうのも全部ワーシップにつながっていくと思うんですね。自分を捧げて神様と共に生きる、 神様との関係を喜びながら、もうどんどん自分ができることを捧げて用いてもらう。それが、ワーシップになると思うんです。なので、もし皆さんの中で神様に、こんなことを言われてるなって、これしてほしいよとかって言われてることが、もし皆さんの中であるんだったら、もうそれ、どんどん喜んでやっていってほしいなって思います。また、ビジョン。何か夢が与えられているものがあって、まだ実現してないけども、それ与えられてるっていう確信があるんだったら、もう、まっすぐにそこに向かって、どんどん向かっていってほしいなと、神様と一緒にそのことをやっていってほしいって思います。で、次に、ワーシップとはどういうものか、と、四つの性質を学びました。一つは、とても真剣なものだっていうこと。旧約聖書の中では、一年に一度かな、神様に仕えるために、至聖所に入っていって、そしてそこで神様を礼拝するっていうものがあったんです。でも、その一人が、選ばれた一人がそこに入っていって、いろいろするんですけれども、そこで正しくないことがあったら、その人はもう死なないといけない。もう死ぬか死なないか、そういう、自分の命がかかっているような、そのような真剣なものなんですね。そして、本当に死んでしまったら、他の人が入っていって、引きずり出すことができないから、足に、前もってロープがつけられていて、で、パタって倒れたら、その振動がわかるから、そのロープでズズズズズって外に引き出さないといけないぐらいだったんです。それぐらいの、ワーシップっていうものは、真剣なものだった。でも私たちは今は恵みの時に生きています。イエス様の十字架ゆえに私たちは許されていて、神様に大胆に近づくことができます。そして何か悪いこととか間違ったことしたら、神様に本当にごめんなさいって言って告白して、もう許しをいただくことできます。神様は本当に許してくださる方なんですが、そこで、その恵み、当たり前のように、当然のように受け取ってる自分がいないかなっていうのをすごく気をつけていたいなと思うんですね。そして、いつも覚えていたいって思うのは、その恵み、神様の恵みは、もうイエス様の十字架ゆえに、その御業によって私たちに注がれている。その感謝の気持ちを忘れないで、どんどん神様に近づいていきたいってすごく思います。で、二つ目、ワーシップは私たち一人一人の責任だということ。これはワーシップチームだけの責任じゃないんですね。ここにいる皆さん一人一人の責任になっているんです。ローレンさんも神様をワーシップすることをどんどん学んで、そしてどんどん自分でも実践していって、教会のみんなにもそのことをもう励ましていってると言っていました。そして、ロブも、メッセージの中でよくいろんなこと、こんな風に賛美するんだよということを実践して見せてくれてたと思うんですね。メッセージの中で、隙間時間、少しでも時間があったら、こんな風に賛美してるっていう感じで、もう周りを気にせずに、目を閉じて、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。そんな感じで、神様に集中する、神様との充電の時間を持ってるよっていうことを教えてくれたんですね。そして、それに私たちも一緒に加わって、ハレルヤって一緒に賛美したとき、もう全然もうなんか、その時の空気っていうか雰囲気がガラッと変わったような感じがして、わ、神様ほんまにここにいるな、私たちに語ってくれてるなっていうような経験をしたのすごく覚えています。うん、それは私たち一人一人の責任だっていうことを本当に覚えておいてほしいんですね。そして、そんな風に私たちがどんどん神様との つながり、臨在の中に入っていくことも大切なんですけれども、私たちがしていることを通して今度周りの人たちもその神様の臨在の方へと案内していく役目、私たち一人一人にあるっていうことも片隅にどっかに置いといてほしいと思います。3番目ですけれども、ワーシップは中心的なもの、それは私たちの目的であり最優先事項であって神様の臨在のことなんです。ここでエペソの一章の3節を見てみたいと思います。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。と、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますようにと、ここでワーシップの中心性が現れています。神様がワーシップされるべきで賛美されるべき方、イエス様がワーシップされるべきで賛美されるべき方なんです。そしていくと全ての霊的祝福が私たちに流れていきますよって。で、そのワーシップするときに、聖書には喜びの声を上げようって書いてあるんです。日本語ではそのニュアンスちょっとわからんのですけど、英語では make a joyful noise、 喜びのノイズを出しなさいって言ってるんですね。っていうことはもう歌が上手い下手とか関係なく、声が小さい出えへんとかそんな関係なく、楽器が弾けるとか弾けんとかそんなん全然関係ないんですね。ただ心からの喜びの音、そのノイズでいい、合ってる合わない関係なく、ノイズを神様にどんどんどんどん捧げていく、それを神様はすごく喜ばれる。それを聞いただけで、私はもうそれを聞いたらすごいホッとした気になったんですね。能力とか関係ないんや、もうノイズでいいんか、何の音でもいいから、喜びの音やったらそれで神様は喜んでくださるって。だからそれを本当に皆さんにもおすすめしたいっていうか、もうどんな音でもいい、ちっちゃくても関係ない、音外れてても関係ない、それが本当に神様に対する喜びの音としてどんどん自信持って出していってほしいなって思うんです。その、この中心的な特徴として、さっき3つささっと言ったんですけれども、ワーシップは私たちの目的ですよって。私たちは礼拝するために作られているからなんです。ワーシップは私たちの目的としていきましょう。そして、ワーシップは私たちの最優先事項なんです。神様に仕える前に、ワーシップが来るべき。何かを始める前に、奉仕しないと、あれ用意しないと、準備しなあかんとかって、その前に神様をワーシップすることが大切で、聖書では心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさいっていう戒めがあります。そのことが一番大切、それを第一にしましょうって言ってるんですね。ロブは一日始める前とか KBF に来る前にはまず静かな時間とって、そして自分の心がすぐ神様に迎えるような賛美の曲を用意して、それを聴きながら自分も神様を賛美しながら神様の臨在の中で充電する。まず自分が満たされて、そしてそれから仕事とか KBF に来たりとか、そういうことをしてるっていうことをよく言っていると思います。そして皆さんも経験あると思うんですね。何も祈れる時間何もなく、とりあえず時間ないから行かなあかんって感じで仕事に向かったり自分の用事の先に向かったりして、バタバタバタバタって終わって、あとはもうなんか疲れて終わったみたいな。でもそういう日もあれば、ちょっと時間が取れて神様と充電した時に、なんか変なことが起こっても、まあ別にいいかって、そこに気に留めずに なんかスーって問題があっても、まあ、神様すごい助けてくださったなって、あのバタバタじゃなくってすごい平安の中過ごせたなとかっていうあの経験があるんじゃないかなと思うんですね。私もそのようなあります。仕事の中でもあの大きな問題起こってどないしようってパニックになる。でパニックになったままだったら自分はもともとキャパが少ないのでパニックになったままでそのまま終わってどないしたらいいかわからんっていう感じで、もう最悪な一日っていう感じなんですけど、でもそこでちょっと止まって神様に、まあ、トイレでも駆け込んでね、神様に、神様助けてって、私これ何もできへんから神様がもうこの状態をコントロールしてくださいって、神様は何でもできる、知恵与えてください、この中であなたが働いてくださいって神様にフォーカスを置いた時に、自分のそのパニック状態もちょっと静まって冷静にそれに判断あの対応していくことができる。みんながわちゃわちゃしてても自分はそれに巻き込まれないで、あのやるべきことをやれるっていうようなものがあって、後で振り返った時にあれ足の力ちゃうわとかってすごく思うことがある。そうなんじゃないかなって、何かする前にその神様との充電の時間をもらって、そしてしていく。ワーシップが私たちの最優先事項。そして次、ワーシップは神様の臨在のこと、私たちの天のお父さんとの関係のことなんですね、ワーシップ自体が。そして私たちがその天のお父さんとの関係を体験してなかったりしていなかったら、隣の人とかジョンとかね、ハルキさんに神様ってこういう方だよとかっていうことを伝えることができない。だからまず神様とのその関係、どんどん私たちが体験していくことを求めていってほしいなって思うんです。でもの本当に私たちは心から神様の臨在したい、求めているでしょうか。神様の近くに行きたいって思っているでしょうか。自分はあんなことしたし、あんなこと言ってしまったし、もうそんな近づく資格ないわとか、私には無理やとか、そういう思いがないでしょうか。もしそういう方がいらっしゃるのであれば、と天のお父さんから与えられている自分のアイデンティティに気づいてほしいです。これは私も含めてですよ。自分は、自分が自分のことどう思ってるかすごい否定的に思ってるかもしれないけど、それに関わらず神様は私たちを自分の子供として選んでくれてるんです。ローマの8章の15節、あなた方は奴隷の霊を受けたのではなく、ことされる霊を受け取ったとあります。それによって私たちはアバ、父よと呼べるんです。ことされる霊を受け取っています。受け取っているので、もう安心して神様との親しい関係と導かれるっていうことを願い求めていきましょう。そしてこの関係はもう私たちからだけのこの一方通行のものじゃなくて、神様の方も私たちと交わりたい。私たちに何か語りたいことがある。私たちの人生に中に働きたいと願ってくれてるんですね。なのでその働きかけにも、そのワーシップの時すごくオープンで いることが大切じゃないかなって思います。最後の4番目のポイントは、ワーシップは教会を一つにするです。みんなで一緒にするので一つになれる。そしてその一致の中に力があるんです。もちろん家で一人もしくは二人とかで神様を礼拝しワーシップするときあります。それもできて、もうそこにも神様はもちろんおられるんですけれども、大勢の人が集まって100人とか200人の人とか集まって、みんな心を一つにして神様を礼拝するとき、そのときは全然もう雰囲気がまた違ったものになるんですね。そのことが使徒の働きの一章で起こって、その結果使徒の働きの二章が起こったと。の聖霊が下って人々の上に降りて、そして 威厳を語り出したり、神それぞれのいろんな国の言葉で神様の御業を褒めたたえたり、自分はちっぽけなものだと思っていたペテロが大胆に立ち上がって神様の福音を述べ伝えたりとか、そういうようなことが起こったんですね。で、そのもろもろの話、もっと詳しくは、5月27日のローレンさんの夕方のメッセージを聞いてください。でもそのようなその聖霊の働き、人々が変えられていく、そういうようなものを見ていきたいなってすごく思うんです。分裂じゃなくて、みんなのワーシップが一つとなって、神様が働かれているのを見ていきたいってすごく思う。一人一人が礼拝者です。教会の礼拝の時間の中でとか、と毎日の生活の中で、神様の臨在を体験していく礼拝者として召されているっていうこと、そのことを本当に意識を強く持っていって大切にしてほしいなと思います。そうしていくと、自分を見るものから今度神様を見上げるものへとどんどん変えられていきます。私も含めてみんなそれぞれ問題とか悩み、いろんな祈りの課題っていうものがあると思うんです。必要があると思うんです。でも、その自分の必要のためだけに、この礼拝に来るっていうのは、すごく自己中じゃないかなって。そうじゃなくて、神様をワーシップするためにここに来て、そしてみんなで心一つにして、神様を褒めたたえていく。そうすると、自分が思ってもなかったような解決策とか導きが与えられていくんですね。以上が、ワーシップのセミナーで最初に学んだことだったんです。で、そしてその後、他のセッションもどんどん学んでたんですけれども、で、その中で、神様との関係を育てていくものとしてのフリーワーシップっていうものがあるよってことを教えてもらったんです。で、これはもう今から話したらまた全然時間足りんっていうか、まあ私も全然まとめられてないし、これはまた別の機会でいつかご紹介できたらなとは思うんですけど、と簡単に言ったら、その私たちは賛美の曲を通して、その神様への思いとか歌詞通して、そのそういうものを表現 していると思うんですね。でもそういう決められたものじゃなくて、その曲と曲の間なのか曲の中でなのかちょっとわからないですけれども、その決められたもののカラーをちょっと枠を破って、私たち自身が一人一人が神様にどんどん自分の心に与えられたものを、その自分の言葉で出していく、みんなそれぞれが出していって、自由に賛美しましょう、神様にフォーカスしていきましょうっていう時間があるよって、それをフリーワーシップって言うんですけれども、そのみんなが主を待ち望んで、その中で神様が私たちの力を新しくしてくださることを望んでいくんですね。で、それがすごくよくって、KBF でもそのうち、紹介した後にどんどんみんなでもできるように、やっていきたいなという願いは持ってるんですけれども、実際に、マレーシアのチームのワーシップリーダーの人がいて、その人のリードでフリーワーシップの体験を私たち参加者がしたんです。で、私自身もそれをすごくやって、たくさんの問題とか、どないしようとか、もう出口が見えへんぞとかっていうものがあって、もうお先真っ暗じゃないけども、心がすごい沈んでた時期だったんです。で、それでも、通訳やらなあかんし、通訳も難しいし、わーってなってたんです。無理無理無理とか。で、せっかくみんなとの、ね、交わりとかもあって楽しめるべきだったのに、その楽しみが半減してしまうじゃんかとかって思ってて、うわ、どないしようかなって、もうその罠にもうハマっちゃったんですね。自分の問題ばっかりの、そこにばっかり目がフォーカスいっちゃって。でもそのフリーワーシップをみんなで体験した時に、どんどんそのフォーカスが自分じゃなくても神様に向けるものだったので、どんどんそこからも私も神様の方にフォーカスが行くようになって、そしたら神様からなんか 私がその問題のことちゃんと扱ってるよ、だから心配しなくていいよみたいな、なんかそんな安心が入ってきて、あ、そっか、もう私がすることじゃないんだなって、神様に言われたことはする責任あるけど、今私がなんやかんやしてこれを変えようとかってするもんじゃないんだなっていう、すごい安心感が入ってきて、ほんで、あ、神様がブレイクスルーしてくれる、神様がもう導いて何とかしてくれるっていうものがあって、どんどん楽になっていったんですね。でも涙も止まらんくなってしまって、神様触れてくれてるなっていうものあったんですけど、でもそのようなものを一人一人がもうみんな体験できる、そしてその神様の臨在の中で一人一人が触れられてって、自分の問題とかこれどうしたらいいのとかっていうものも神様が全部扱ってくださる、任せていって、そして神様を体験できるようなもの、一人一人が味わっていってほしいし、教会全体としてそれを味わえるようなものになっていきたいなって思ってるんです。はい。そのことをほんまに求めていきましょう。以上で終わります。とお祈りします。天の父さん、今日はワーシップ、あなたを礼拝すること、あなたを中心とすることがどれだけ大切なことなのか、そしてそれが一人一人の個人の関係にかかってるっていうことを本当にもう一度教えてくれて、神様ありがとうございます。神様、どうか私たちが本当に自分の殻が破られていって、神様にフォーカスする時間が増えていって、私たちがどんどん一つになっていくことができますように、あなたを褒めたたえるために私たちが一つになっていくことできますように、そしてそこであなたが流してくださる霊的祝福、癒しとか奇跡とか解放とか、あなたがそこで流してくださる命を本当に体験していきたいし、見ていきたいって思っています。神様、どうぞ私たち一人一人を強めてください。そしていつも自分の方に向けそうなその思いをあなたの方に向けることができるように、どうぞ聖霊様助けてください。そして私たちがこのシーズンを本当に乗り越えて次のレベルへと向かっていくことができますように、神様、あなたが導いてくださる方です。どうぞ私たちを導いてください。あなたの良さを信頼して委ねます。イエス様の名前で祈ります。アーメン。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン、Touch Japan、日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan。それは日本の多くの魂が救われることと、ロブの健康が続けられることのためのお祈りです。And that is to pray for the salvation of many thousands of souls in Japan and for the continuous health of our Pastor Rob. どうぞ、多くの方たちとこのことを分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can.